お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙3章12節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙3章の学びをしていますが、12節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。画家の中で、あの花嫁が次のように懇願しましたが、私たちも同じ立場にいます。画家1章の4節にはこのように書かれていました。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。私たちはキリストにあって与えられているこの素晴らしい場所に自分で達することはできません。ですから私たちは自分を主に投げ出す必要があるのです。そうすると神様の御霊の助けが与えられ、私たちが御霊にあって歩むことができるようにしてくださいます。ここには深い同情心とありますが、今日この世はどれほど深い同情心を必要としているでしょうか。人々はどれほど無関心で機械的になってしまっていることでしょうか。多くの場合、私たちを取り巻く環境がただ数字で表されていることに気づきます。些細な用事もコンピューター、機械が私たちとやり取りをし、その機械に向かって自分がどう感じているかを話すことはできません。また信者として私たちは周りにいる人たちとの関係の中で深い同情心を持たなければならないとパウロは言っています。パウロが使う慈愛という言葉は有益であるという考えがそこに含まれています。これは他の人のために役立つという意味です。慈愛あるいは親切というもう一つのギリシャ語の言葉には厳格さという要素が入っています。私が孫にそんなことをしてはいけないよというとき、私は親切であっても同時に厳格であることもできます。そのように言うとき、私は彼に厳格に接することを意味しています。でも、恩和さを意味する親切さもあって、パウロがここで使っている言葉はその言葉ですと、マギー博士は述べています。また、謙遜は柔和です。繰り返し言うように、柔和さは弱さを意味しているのではありません。ここでのパウロの強調点は、知性の謙遜さを意味していることに注目してください。そして柔和とありますが、ここでの強調点は霊の柔和さです。また寛容はギリシャ語のマクロトウミアという言葉で長く燃えるという意味があります。それは長い時間燃えているのです。私たちは友人やクリスチャンの兄弟たちに対して気が短くてはいけません。請求に判断をすべきではないのです。コロサイ人への手紙3章の13節。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいとパウロは言います。しかしこれは、あなたが玄関マットのように、みんなに 踏みつけられても文句を言わないという意味ではありません。これはあなたが誰かに対して不満を持つとき、あなたはその個人のところに行って物事を解決すべきであるという意味です。いつでもどこでも誰かしら自分とうまくいかない人はいるものです。しかし主がパリサイ人たちを非難されたとき、そこには許しは言及されてはいませんでした。主はただ彼らを非難されました。もちろん彼らは主の許しを求めることはしませんでした。コロサイ人への手紙3章の14節から15節。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。ここには御霊の実が二つ挙げられています。それは愛と平和、または平安です。支配するとは、審判をする、あるいは仲裁をすることを意味します。神様の平和、または平安があなたの心を支配していなければなりません。コロサイ人への手紙3章の16節。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。教理に通じ、ファンダメンタルな信仰でいたいと願っている人たちが大勢いますが、彼ら自身は神様の御言葉についてあまりにも少ししか知らないのです。ここには、キリストの言葉と書かれていますが、主イエスは次のように言われました。ヨハネ15章の3節。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。自分の身を清めるためにできる最善のことは神様の御言葉を学ぶことなのです。また住まわせるとは家にいる、あるいは家に自由に出入りすることを意味します。私たちは神様の御言葉にそのように親しんでいなければなりません。聖書は今日あまりにも多くの人たちにとって馴染みのない本ですが、私たちにとってはそうであってはなりません。またここにはキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいとありますが、キリストの平和が審判となるようにするのです。その後キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、キリストの言葉に家にいてもらうのです。主を知り、キリストの御言葉に親しみ、御言葉を学んで、主があなたに何と言っておられるかを知るようにするのです。主は今日、あなたに語られています。主はご自分の御言葉の中で語られるのです。コロサイ人への手紙3章の17節。あなた方のすることは、言葉によると、行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。パウロはここで、私たちは何をすべきであるとか、何をしてはいけないと言ってはいません。彼は単純に、あなた方のすることは、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいと言っています。職場でも家庭でも他のすべての人との関係においても、あなたが何をするにも、私はこのことを主イエスの御名によってしようということができるでしょうか。もしあなたがそのように言うことができるなら、それならどうぞそのことを行ってください。これはあなたが自分の人生に据えることのできるクリスチャンの行動の素晴らしい基準であり、物差しなのです。さて、パウロは家庭における清さという話題にやってきました。パウロはここで エペソ人への手紙の中で取り扱ったのと同じことを取り扱っています。そこで彼は聖霊に満たされなさいと命じてから、この同じ指示を与えました。ここコロサイ人への手紙では、彼はこう書いています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め。そしてその後、生きるための指示を与えているのです。聖霊に満たされるとは何を意味しているのでしょうか。聖霊に満たされるとは、同時にあなたが神様の御言葉にも満たされなくてはならないことを意味しています。神様の御言葉は、神様の御霊によって霊感されています。もしあなたのうちに神様の御言葉が豊かに住んでいるのなら、あなたは神様の御霊にも満たされています。あなたは神様の御言葉の知識に満たされるまでは、聖霊に満たされることも、キリストに仕えることもできないと思います。キリストの言葉をあなたのうちに豊かに住まわせるのです。さて、もしキリストの言葉をあなたのうちに豊かに住まわせているのなら、キリストの御言葉はあなたの人生の中に現れて、あなたの家庭にも必ず影響を与えるはずです。コロサイ人への手紙3章の18節。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。この命令は家庭における秩序のためです。しかしこれは威圧的な夫を作り出すためにこう書かれているのではありません。神様は妻を叩いたり、主と共に歩む彼女の歩みに反するようなことをするように命じる救われていない夫に従うようにと意図されてはいないのです。マギー博士は、ある女性からの手紙について次のように述べています。ある女性が手紙を書いてきて、自分の夫は救われてはおらず、酔っ払うと彼女を叩くというのです。彼女はクリスチャンとして彼と一緒にいるべきだと感じていました。しかし私は彼女に、彼と別れるようにとアドバイスをしました。私は神様は、どんな女性にも、酔っ払いの夫を離れないでいるように求めておられるとは思いません。彼女は自分の尊厳を失い、そのような夫に従っていれば、彼のレベルまで引き下ろされてしまうことに気づくでしょう。彼女は、主にあるものにふさわしく従うべきなのです。コロサイ人への手紙3章の19節。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。自分の妻を愛する夫にこそ妻は従うのです。妻が家庭を導くものとなるべきではありません。夫が導くように促すべきです。20節。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。子供たちは自分の両親に従うべきです。彼らは一生の間自分の両親を敬うべきですが、特に子供の時には両親に従うべきなんです。でも同時に子供たちは成長する必要があります。ですからこの説は、24歳になった子供がいつまでも親のすねをかじっていて良いという意味ではありません。結婚していようといまいと、人は成人になったなら自分の両親から離れる用意ができています。ですから、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさいという教えは、子供または未成年のためのものです。21節。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。エペソ人への手紙6章の4節にはこのように書かれていました。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。 エペソ人への手紙とコロサイ人への手紙の両方に書かれているこの説の顕著な特徴は、モーセの律法の下では戒めは子供たちだけに言及しています。両親についての言及はありません。それでは律法は両親の中に指導者としての地位よりも独裁者としての地位を与えたのでしょうか。いいえ、違います。箴言は子供のための神様の御心を見つける責任は両親に与えられていることを明らかにしています。箴言22章の6節には、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れないと書かれています。さて、パウロは仕事の上での清さ、つまり雇われている場所での清さについて語ることに移ります。彼は仕事上の人間関係、資本家と労働者の関係について語ります。コロサイ人への手紙3章の22節、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。上辺だけの使い方とは新約聖書の中で独特な言葉です。パウロはここで仕事の時間が早く終わらないかと時計ばかりを気にするのではなく、あなたの目をキリストにしっかりと向けなさい、あなたが仕えているのは主なのですから、ということを意味しているのです。あなたが仕事をするときにはそのような気持ちですべきです。パウロはクリスチャン生活について一つの単純なゴールを持っていました。ピリピ3章の13節から14節でパウロはこのように述べています。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。彼は自分の目も知性も心も、そして自分の総合的な愛情もイエス・キリストにしっかりと向けました。またここには主を恐れかしこみつつ真心から従いなさいとありますが、ここでは上司を恐れるのではなく神様を恐れなさいと言っているのです。コロサイ人への手紙3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。パウロが心から仕事をしなさいというとき、自分の魂から仕事をしなさいという意味で言っています。もしあなたが主のために熱心に行うことができないのなら、そのことが何であってもそれはあなたには間違ったことなのです。よくこんな質問をする人たちがいます。このことをするのは私にとって正しいことでしょうか、あるいは私がこの場所に行くのは正しいことでしょうか。あなたが行動の基準にすべきことは次のことです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。これはすべての行いの基準に当てはまります。人に対してではなく主に対してするようにと書かれていますが、私たちは何をするにも人に対してではなく主に対してしなければなりません。私たちは人のご機嫌取りになってはならないのです。24節、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。たとえあなたがどのような態度で仕事をしていても、あなたの上司はあなたの態度に気づかないかもしれません。でも主イエスはあなたの心の中を見ておられます。そしてあなたはいつの日か主にお答えをするようになるのです。あなたは主のうちにいます。主に属しているのです。ですからあなたはいつか主に自分の人生の弁明をしなければならないのです。私たちはこの地上で主イエスを代表しているのですから、主はご自分の代表者に忠実であることを求められます。とても多くの 謙遜な人に知られていない仕事に忠実であった人たちがいます。私たちもその人たちについて何も知りません。彼らは自分たちの雇い主に対して、教会に対して、家庭に対して、牧師に対して忠実にやってきました。彼らのことを知っている人たちはほとんどいません。でも主は知っておられます。彼らは主から報酬を受けます。あなたも私も、ある人たちが受ける報酬に驚かされると思います。ここには、あなた方は主キリストに仕えているのですと書かれています。このことは、この地上でのクリスチャンの奉仕に違った評価を与えます。残念ながら、神様の働きをする人の中には、多くの怠惰な人たちがいます。怠惰はミニストリーの呪いの一つであると思います。残念ながら、それは教会のスタッフの中にも見られます。仕事でのらりくらりするのは、あまりにも簡単なことです。なぜなら、誰もあなたのことを見てはいないからです。私たちは主イエス・キリストに仕えていること、そして主の前に申し開きをすることになるということを覚えている必要があります。25節。不正を行う者は、自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。あなたの人生の中で、あなたがこの地上で正そうとしないすべてのことを主は裁かれます。この説が意味しているのはまさにそういうことです。あなたが神様の奉仕の中におらせていただけるのは特権です。日曜学校で教えるのも特権です。でもそのことがあなたを特別なものにするとは決して考えてはなりません。主があなたを判断されるとき、主はあなたの誠実さを測られます。すべてのものは同じように測られます。神様はエコひいきされる方ではないからです。あなたは生きておられるキリストに継ぎ合わされたのです。しかしあなたは自分の力でキリストに継ぎ合わされることはできません。でも主はあなたを助けてくださると言われます。あなたのうちで働いてくださる聖霊だけが、この高く聖なる召しに応えることができるようにしてくださいます。主はあなたがこの地上で、またすべての人間関係の中で主を映し出すことを望んでおられます。そのことがあなたに今日熱心さを与えないでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者の生き方は清い、その2というテーマで、コロサイ人への手紙3章12節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。